皆さんこんにちは。2022年11月2日水曜日です。日本経済新聞朝刊から気になる記事をご紹介いたします。本日は1ページ中央の記事、トヨタ自動車のお話です。それでは解説いたしましょう。今は決算発表の時期ですから、まさに決算のお話です。見出し、トヨタ純利益23%、これは減少の減になってます。4月から9月、1兆1710億円、すごい金額、1兆円超えてるんですが、それでも減という減少という言葉が出てます。なぜなんでしょうか。原材料高響く、こちらが答えとなっております。見出しの後、リードはございませんで、本文からトヨタ自動車決算発表しました。4から9の半年間、ちょうど折り返し、純利益は昨年と比べて、これが見出し、23%減少の1兆1710億円。2年ぶりの減益、減少しました。さあ、理由です。鋼材などの原材料高騰が主にとなりましたと。けれど、トヨタ自動車は、円安でメリットを受ける会社、株式投資家はすでに知っています。トヨタなど輸出企業は、この円安で随分と円安メリット、為替差益で、利益がかさ上げされているというふうに考えているわけですが、そうなっていないんですね。為替相場の円安効果では補えなかった。つまり、原材料高騰と円安効果を比較して、やはり高騰の方が大きかったということで、具体的な金額もあります。原材料高が7650億円、これは利益を下押ししまして、為替円安、なんと24円の円安、これにて5650億円差し引き、2000億円ぐらいの、これは下押しになっているわけで、ですから支えきれなかったと。またロシアでの生産撤退、こちらもあるよということで、トヨタ自動車、為替レート134円としてまして、来年も135円ということで、今よりは5円以上の円安を想定してるんですが、それでも今度は半導体不足の影響もありますので、株式投資家、これをどう読むでしょうか。半導体不足でトヨタ、レクサス、こちらが従来よりも売上見通し計画を50万台引き下げた。さて、1台いくらでしょうか。いくらかける50万台としますと、利益あるいは売上も計算できるわけで、そうなりますと、増収なのに減益という投資家としてはあまり嬉しくない言葉がトヨタさんにちらほら出てきますので、さて、円安という効果を享受できている業界は意外と少ないかもしれませんね。そういうところをこれから来年3月までにしっかりと見ておくことが大事じゃないでしょうか。本日はトヨタ自動車さんの決算のお話でした。